Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました小山純子のラヘラジ。会社にお勤めの方とか学校に通われている方は、そろそろ今年度も終わりだなというそんなタイミングかと思います。私は1月1日から12月の31日までが一つの区切りだったりするんですけども、今年はですね、昨年からいろいろと企画をしてチャレンジをしていた商品をリリースをするということで、今まさにそのピークのど真ん中にいます。香りとお猫のラジオを始めて、そこから生まれたブランドなんですけれども、それの新たなステージへ行くということで、今、クラウドファンディングをやってる最中なんですけれども、後半はちょっとそのお話をさせていただきたいなと思っています。そして前半は最近感じているアロマセラピーのことを少しね、ズレズレにお話をさせていただこうかなというふうに思っております。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ小山純子のラヘラジ。はい、ということで今日は久しぶりに一人で番組をお届けしていこうと思っております。前半はラジオアロマ講座としてアロマセラピーについてちょっと感じていることをお話をしていきたいなと思っています。アロマセラピーの勉強を私が始めたのはもう10年以上前になるんですけれども、勉強してサロンでお勤めをしながらですね、さらにいろんなところで学びを深めて独立をしたのが、7年半前なんですね。ちょうどあるものを勉強してから3年ぐらいで独立をしたんですけれども、その後ですね、教える仕事をするようになりまして、改めてアロマセラピーのテキストとかを見ていると、私が初めて勉強した時には出てこなかった言葉が出てたんですね。それがピュアナチュラルという表現でした。で、これはおそらく、精油アロマセラピーに使われている精油の偽は偽物が混ざってるというのが言われるようになってきて、これは 100% 天然のものですよということで、ピュアナチュラルという定義をしたんだと思います。で、このピュアナチュラルという定義はですね、精油を植物から抽出した後何も加工していない。なので、例えば光毒性のあるフロクマリン類を、除去したフロクマリンフリーのベルガモットはピュアナチュラルではない。そして産地を混ぜるのもダメということで、例えばアメリカ産のオレンジとブラジル産のオレンジを混合したものも、これは 100% 天然の精油でもピュアナチュラルとは言わないと、そういう定義がされているわけです。で、精油エッセンシャルオイルというのは植物から作っているので、その時々によってやっぱり含まれる成分が変わるんですけれども、これを調整をしているものも世の中にはあるそうなんですね。で、それは消費者がいつも同じ香りであることを求めるから、売る側も同じ香りになるように 余剰に含まれる成分を少し減らしたりということをするそうです。でこういう加工をするとそれはピュアナチュラルではないというふうに言われてしまって、それは偽は偽物を作った加工をしたというふうに言われてしまうんですね。でさらにいろいろな海外の文献を読んでいると、植物そのものが持っているものを自然に抽出したものは力を発揮するんだけれども、同じ構造になるように単離された例えばリモネンとか、リナロールとかっていうものを組み合わせて 100% 再現してもそれは本来のエネルギーを発揮しないというようなことも書いてあります。で私は精油の蒸留もするので、一から作るということもするので、ここで一つの疑問に行き当たるんですよね。精油は植物を蒸気で蒸して作る蒸留をする温度とか時間によって、その植物が含んでいる成分のうちのどれぐらい抽出できるかというのが変わります。例えば温度を低くすれば分子構造の小さい軽い香りばかりになります。温度を低くして沸点を真空状態にして沸点を下げた時も軽いものしか抽出されません。温度が低いので抽出されません。で温度を上げると重たい分子構造のものも抽出をされるので、抽出される香りの成分が多くなるんですね。でさらに少し加圧をすると100度では蒸気に乗らないものもその植物から分離されて芳香成分として取ることができるので、より重みのある香りを作ることができるんですね。で精油を抽出する工程でこういう技術を使った場合に取れた精油というのは、例えば日本で言えば同じヒノキの香りでも含まれる成分が異なるわけです。それはそのヒノキが育った環境とかその木の樹齢とか関係なく、同じ木から同じように作ってもどの温度でどの時間やったのかによって含まれる成分が変わる。でもこれもピュアナチュラルなんですね。どっちもピュアナチュラルな精油なんですけれども、じゃあそうなった時にこの成分を多く含みたいから温度を上げようとか、こういう成分は入ってほしくないから温度を下げようとかっていう技術っていうのは、実はフロコマリン類を含んでいる光毒性のある精油からその毒性のある成分だけを分離する時にも使っている温度を使った蒸留と実はやってることは同じなんじゃないかと。そうなるとピュアナチュラルって何なんだろう、精油って何なんだろう、多く含まれてる方がいいんだろうか、雑味がない方がいいんだろうか、いろんな疑問が出てきました。でそこからまあいろいろ調べていろいろ勉強して考えてたどり着いた答えっていうのは、それぞれの特徴をして使い分けができればいいということ、そしてその精油に含まれているものが自然界に存在しない合成のものが入っていなければ、それは私たちにとって優しい働きをするものなんじゃないかなということ。もちろん使い方とか濃度によって優しいと思っているものも時には私たちに猛威を振るったりするわけなんですけれども、そのどの成分が何パーセント含まれているからどうだっていう数字上のことだけにシビアになりすぎるのではなくて、その時に自分が必要な香りがどれなのか、すっきりした軽めの香りが欲しいのか、どっしりした重めの香りが欲しいのか、薬理作用で言えばどういうものを多く含んでいるものが今私たちにとって必要なのか、そこを見極めていくことが大切なんじゃないかなという答えにたどり着きました。でアロマセラピーをやっているとですね、いろんな質問を受けます。どうやって使ったらいいのっていうのが一番大きい質問なんですね。で例えば昔はバスソルトといってこう粗塩岩塩とかのお塩に、精油を垂らしてよく混ぜればお風呂に入れていいですよと言われていたんです。今でも日本のアロマのテキストにはそういうことが載っているなんだけれども、今世界的なアロマセラピーの第一人者であるロバート・ディスランドさん、彼の話を聞くとそれは何の意味もないと、直接お風呂に入れてるのと同じ、きちんと、溶かす乳化させて使わないとトラブルの原因になりますよという話です。なので、入浴剤に入れたり油に入れたりポリソルベートという乳化剤を使ったりしてくださいというふうに説明を受けます。で、それを知った時に方向は2つあるんですよね。講師としてセラピストとしてこういう使い方をしてください、これは危険です、お塩に混ぜて入れないでください、伝えるのも一つの方法です。もう一つはもうお風呂に入れて安全な状態のものを作ってしまう、 入れれば精油のいい香りがする入浴剤の形にしてしまう、ものづくりをする、この2つの道が選択して出てくるんだと思います。で、私はアロマセラピストであり、インストラクターであり、そしてもう一つプロダクト、ものづくりをしているメーカーという立場で、じゃあどこをやっていくんだろうっていうことをずっと去年1年間考えてたんですけれども、後半のクラウドファンディングにもつながるんですけども、いろいろ考えた結果、私が今たどり着いたのは、より多くの人が使いやすい形のものを世の中に出せば安全にアロマセラピーのメリットを享受できるんじゃないかなということ、そこにたどり着きました。で、とはいえですね、入浴剤にしてもそうだし、ボディオイルにしてもそうだし、後半お話しする練り香水にしてもそうだし、全部化粧品になるので、私が適当にキッチンで作って売るというわけにはいかないんですね。安定性はどうなのか、安全性はどうなのか、どれぐらいの量で作ってどれぐらいの年数持つものにしなきゃいけないのかというような、いろんな課題が目の前にはこうはだかってですね、一アロマセラピーのメーカー、エッセンシャルオイルのメーカー、香りとという立ち位置だけではできないこともたくさんあるという現実を目の当たりにしたときに、諦めるかやるかなんですけども、もともと香りと始めたきっかけというのが、こう日本産のアロマいいよっていう話をしても伝わらない人にも、手軽に手に取ってもらった、この香りいいな、好きだな、何出てきてるんだろう、日本にもアロマセラピーってあるんだ、誰が作ってるんだろうって言って、日本の山とか畑とかを知ってもらいたい、そういう逆のルートを作りたいと思ってスタートした、その気持ちを思い出した時に、じゃあどうやって使うのって言われた時に、お風呂に入れれるものあるよとか、お肌につけれるものあるよとか、そういうものを作るのが私のやるべきことなんじゃないかなと思って、そっちの方向に今年はシフトしていこうと思っています。なので、こうアロマセラピーに対する疑問からやっぱりものづくりっていうのが生まれていってるんですけれども、後半はそこから生まれたもので、それをね、なんで練り香水っていう形でやろうと思ったのか、使おうと思っている素材のことなど、そしてクラウドファンディングそのもののことを話をしたいと思っています。その前に、今年ですね、サッカーの、まあ、うちはずっとね、サッカーを追いかけて、高校サッカーを追いかけてるんですけども、今年のお正月にあった高校サッカー選手権、応援歌としてずっと流れていた曲、元気をもらえる曲を皆さんと一緒に聴きたいと思います。三坂咲さんの砂毛、どうぞお聴きください。
見つめ返す僕らの努力の証、思いやる信じやる仲間がいるよ、背中が僕の支えだったんだよ。暑い夏、寒い冬、乗り越えてきた。苦しくて辛い時、仲間がいたよ。助けて。もらってばかりの頼り。
You are listening to Yes FM Gig. Okie dokie.
はい、つなげいかがでしたでしょうか。彼女ね、高校1年生なんだそうです。いやーすごいなーと思いますけど、その仲間がいるからできることって本当にたくさんあるんだなって。仲間のためにやるとか、仲間がいるから頑張れるとか、そういう思いって忘れちゃいけないなと私もすごく思います。で、ね、前半からちらちら言ってる練り香水なんですけれども、実は2種類用意をしています。で、一つは豊中にレモンの木があるんですね。これは豊中の子供レモネードということをやっている方のプロジェクトで私も知ったんですけれども、豊中にも農地があって、その農地の片隅にレモンの木が1本2本生えているところが10箇所ちょっとあるんですね。で、日本各地を精油の生産者さんを巡って旅をしていると、やっぱり最寄り駅から車で2時間とか、すごく山深いところに行かないと精油を作っているところがなかったりとか、そういう恵みがないと天然の香りって享受できないのかなとずっと思っていて、手の届くところ、昔は家を建てるにしたって裏の山から木を切り出して、で畑の藁を使ってっていう手の届く範囲の自然のものを使っていたのに、日本という世界よりは近いところのものを扱っているにしたって、どうして手の届くところにあるものを使えないんだろうというのがずっとあって、で何かやりたいな、大阪のものでやりたいな、できれば北摂のものでやりたいなという時に、この豊中のレモンに出会いました。で、まあまあ豊中の市役所の方、商工会議所の方、そしてレモネードをやっていた方を巻き込んでお願いをして、農家さんをつないでいただいて、農家さんにも無理を言ってレモンを分けていただいて、うちの小さい蒸留機釜で蒸留をして、ここまではできるんですけども、それを化粧品に加工する、そして容器のデザインをする、容器を作ってもらう、そしてパッケージのデザイン、写真で、クラウドファンディング今真っただ中、実は収録をしている時点ではまだクラウドファンディングの動きが固まりきっていないので、どこでいくらでやってますっていうのはちょっと言葉ではお伝えができなくて、 SNS で発信をさせていただくんですけども、それをやるにあたってサポートしてくれる仲間で、私がずっと練り香水作りたいんです、実はこれ男性向けで今開発をしているんですけども、女性はアロマセラピーを比較的使いやすい、勉強したことがあったりとか手に取りやすかったりするけど、男性は興味があるけど売り場に行くのが恥ずかしいとか、香りとのブレンド精油の香りは好きだけどどうやって使ったらいいか分かんないとか、めんどくさいとか、でも使いたい、香水だったら使うのにっていう話がたくさんあって、じゃあ男性が気軽に使えるものを日本のもので、しかも手の届くところのものでともすれば、その方のお子さんと一緒にお父さんがつけてるこの香水は豊中のこのレモンの木から取れたんだぞなんていう会話が弾んだらいいのになとか、そんなことを思いながら企画をしました。で、もう一つが六甲さんのヒノキを 使ったものなんですけども、六甲山ってドライブではよく行くと思うんですね。関西圏特に大阪とか神戸の人行くと思うんですけども、実は六甲山に生えている木も建材として切り出されています。それ知ってる人何人ぐらいいるのかな。ドライブで見たあの木から取れた香りをまとっているってちょっとなんかいいな、そんな風に思って、六甲山から木を切り出している方に使えないですかっていう相談をさせていただいて、ちょうどタイミングがあってこういう形ならできますよっていうことでお話を進めさせていただいて、まさに今もうその材をどう加工するかとかっていうことで奔走している最中なんですけれども、それも仲間が助けてくれるからなんですよね。でそもそも香りとというのはラジオをきっかけに全国を取材して回るようになって、そこで作っている生産者さんたち、一般には実は出してないんだけど小山さんが使いたいって言うんだったらいいよって言ってくださった方たち、私がこういうのが欲しいって言ったらじゃあやってみようかって言って新たなチャレンジをしてくださってる方たちがいるから成り立ってるんですけども、そういう一緒に作り上げてくれる仲間がいる、でやろうとしてること、デリコースやりたいんですよね、出そうと思ってるんですって言ったら、出たら買うよ、クラウドファンディングするんだったら応援するよって言ってくれる、その消費者としての仲間がいるということ、なんかすごくありがたいなというのをね、お正月にさっきの曲を散々小作家で聴きながら、仲間っていいななんて思ってたんですけども、この練り香水は単に香りを楽しみましょうという目的で作ってるわけではなくて、その何でしょうね、若い子の使うマリン調の香りとかはちょっともう大人になった自分には合わない、かといっておじさまが使ってるようなものを使うのも違うよなということで、香りを使いたいけど使えずにいる年代、40代50代ぐらいの方で、でもやっぱり少しいい香りはまといたい、で香りで気持ちが上がることも分かってる、そういう方たちのために作りました。で天然のものは香りがあまり長続きしない、でもこれがこの商品の実はすごくいいところで、気持ちを切り替えるときに使っていただけるアイテムです。朝仕事に行く前、電車を待っている時、会社に着いてデスクでメールをチェックし終わった後、商談前少しスイッチをオンしたい時に使う香りと、商談が終わってほっと一息ついている時、仕事が終わって大切な人と食事に行く前、家に帰ってお風呂に入って寝る前のリラックスタイム、そういう切り替えをする時に使っていただけるアイテムとして作りました。でこれはやっぱり私のアロマセラピストとしての経験がすごく大きくて、香りで気持ちが一瞬にして変わるということで、その香りがずっとずっとまとわりついてると気持ちが上がってるのに、さらにまだまだ上げろと言われてしんどくなるっていうことだったりとか、そういうことを考えて、その時はしっかり香るんだけども長々と後を引かない、でも精油が持ついろいろな薬理作用で、ちょっと気になる嫌な匂いっていうのはきちんとカットすることができる、ね、いろいろな法的なことがあるのでできますよと大きな声では言えないんですがと言いながらラジオで言っていますけれども、そういうものをどうしても作りたくて商品化を決めました。でクラウドファンディングはなるべくたくさんの方に知っていただきたいなと思ってチャレンジをしています。男性向けなのでね、今までの顧客に新しいもの出ましたって言っているわけではなくて、全く新しいアロマって何みたいな方にもやっぱり手に取っていただきたい、でそうなるとプロジェクトとしてやるっていうのはすごく有効なのかなと、ただ単に商品リリースしましたポンと出すっていうよりは、関わってくださった方たちのことも取り上げながらどんな思いでやってるのかっていうのを伝えていく一つの手段としてすごく有効なのかなと思って取り組みをすることを決めました。昔はねクラウドファンディングなんてやるものかなんて思ってたんですけども、取り組み出していろんな方にやろうと思ってるんですって言うと、そのやろうとしてることを応援してくれる人たちがいる、これも仲間だと思うんですけどもね。で もう一つ嬉しいのは、小山さんがそういうチャレンジをしてるんだったら私も頑張ろうかなと思いますとか、そういうふうに言ってくださる方がこう小さいながらも私のやってることに影響を受けてプラスに動いてくださる方がたくさんいる。それもなんかね、取り組んでよかったなと思えることです。クラウドファンディングの話をしようと言いながら、なんか思いを語ってるだけで具体的なことは Facebook ページやホームページやクラウドファンディングのところに直接書いているのを見ていただきたいなと思うんですけれども、あともう一つ、このチャレンジをすると決めた練り香水を作る化粧品の 方向でやっていくアロマセラピーを分かっている人だけじゃなくて、よくわからないけどいい香りを使いたいという人たちが安心して安全に使える商品をどんどん作って広めていく、それを決めた時にもう一つ決めたことがあります。この香りとの商品を生むきっかけになったラヘラジを一旦卒業しようと。情報を発信してきた時間とか、情報を探しに行っていた時間とかを、ものを作ってそれを広めていく時間にシフトしようというふうに決めました。香りのことをラジオで伝えるのは無謀かなと思いましたけども、私が行っていろんなところを訪問して発信した情報を見ていきたいって言って、今年もねツアー組んでいくんですけども、そう言ってくださった方、そしてスタジオにゲストで来てくださった、アロマとは関係なくね、ゲストに来てくださった方たちのお話から、私が話を聞きながらたくさん勇気をもらってヒントをもらって、あ、じゃあ私はこういうふうに仕事をしていこう、そういうふうに思えたこともありました。一緒にじゃあコラボしてやりましょうよなんてね、言ったまま私が忙しくてほったらかしにしてることもあったりするので、今度はそれを形にしてリアルで会う、リアルで物を届ける、知っていただく、そういうことに時間どんどん使っていきたいなというふうに思っています。とは言いながら4月の末までやりますから、あと丸2ヶ月ね、ラヘラジは放送を続けていきます。アロマの話もしていきますし、ゲストの方もたくさんお呼びして、これからもつながっていきたい方たちをね、どんどんどんどん発信していくっていうことは、まだまだ最後までしっかりやっていきたいなと思っていますけれども、今日はアロマセラピーに対して思っていること、そして香りとの新たなチャレンジのクラウドファンディング練り香水を出していくということ、そしてラジオを一旦終わりにするということをお伝えしたくて一人でお話をさせていただきました。いやー、なんかね、こう話すとちょっとしんみりしんみりしますけれども、多分ね、何かを手放すと大きなものが入ってくるので、ラジオをやめるとそれに代わるすごく大きなものが入ってきて、これを聞いてくださっている皆さんにもどんどん会えるんじゃないかなと思っています。3年弱まだ2ヶ月ありますけれども、ずっと聞いていただいた皆様には本当に感謝感謝です。どうもありがとうございました。FM ギグ小山純子のラヘラジ、いやー、ラジオをね一旦終わりにしますという話をいつしようかとずっと考えてたんですけども、これ最終回とかでしたらしんみり終わっちゃうの嫌だなと思って、このクラウドファンディング新しいチャレンジをするために一旦終わりにする、練り香水化粧品っていうところをやるために一旦終了にするっていう形で皆さんにお伝えしようと思って、3月、ちょうどねラジオやるって決めたぐらいのタイミングだと思うんですけども、このタイミングで皆さんにお伝えをさせていただきました。これから残り2ヶ月間まだまだいろんなことを発信していきます。練り香水の話もねもうちょっとできたらいいななんて思っているんですけれども、最後までお付き合いをいただければなと思いますし、放送した音源はねもうずっとずっと置いておきますので、またいつか皆さんと一緒に聞きながら懐かしいななんて言えたらなと思ったりもしています。ということで、この時間はアロマの自分で周りも、アロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。